味方。このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起きるか本当に分かりません。そんな時頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っています。今日もアルム東海の川尻守さん、安心グループの伊益義弘さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は水害にどう備えたらいいのか教えていただきます。西日本豪雨では本当に甚大な被害が出ていて、今も被災者の皆さん本当大変な思いをされていらっしゃいますが、こう家が流されたとか潰れてしまった、もうどうしようもないですよね。そういう時やっぱり頼りになるのは保険ですよね。
そうですね、まあね、こういうものに名前がつくくらいですから本当に甚大な被害だったんですけれども、はい、もう長い間の時間雨が降り続いたというのもありますけれども、まあ、6月の28日から7月の8日頃にかけて、うん、西日本を中心に広い範囲で記録された集中豪雨、まあ、気象庁では平成30年7月豪雨というふうに名前を付けられたんですけれども、はい、まあ、大変なことになりました。死者の数がもう220名以上を超える甚大な災害となってしまいました。で、昨日現在で、総務省消防庁による被害状況の集計によると、住宅被害で全壊が3828棟、それから半壊が3754棟、一部損壊が2204棟で、床上浸水、これが14,758棟、それから床下浸水が21,280棟に上っていると。すごい数ですね。
そうですよね、住む家がなくなってしまったという方、はい、本当途方に暮れてらっしゃるんじゃないかと思いますが、はい、水害の保険というのは、はい、水害だけであるんですか？
これ火災保険に該当するんですけれども、今火災保険とはまあ言わなくてですね、住まいの保険という名前に変わってきております。それで基本的なあの保障としては、はい、火災、それから雷によるもの、うん、それから破裂、それからガス爆発、それから風災、それから氷災、それから雪災、雪の災害ですね、はい、これがまず基本の住まいの保険になります、うん、でこれにプラス水災保障、水の災いの保障をつけないと今回のような浸水に関しては保障の対象にならないということになりますので、もう本当に基本的な保障だけであれば、今回のものはすいません、保険の対象にならないということになってしまいます。
そうなんですか。今、はい、まあ、昔入っておられた皆さんの火災保険で、はい、考えると、その水災で家が流されてしまった、住めなくなっちゃった、保障対象にはならない、
そういうことになります
ね。じゃあプラスアルファで火災保険にその水災をつけなきゃいけないんですね。
そうなんですね。
つけたらどれぐらいの保証をしてもらえるんですか？
はい、まずちょっと私たちの専門用語になりますけど、はい、完全実損型っていうものがあるんです、これだと例えば建物が2500万の保険金額で設定してあった場合、はい、全壊というふうになると2500万出てくるということになります、うん、ただしですね、はい、保険に入られたのが10年以上前のもので、それで長期の契約のものであった場合に、総合保障で水災をつけてるケースは多いんです。うん、ただし、縮小担保っていうふうに、はい、その限定して、例えば先ほど言ったような2500万に対して7割が上限ですよっていうようなものになってる場合がありますので、うん、そこはしっかりちょっと確認しておかないといけないことになります。
7割ですと大変になりますもんね。
再建はちょっと難しくなりますけど、ちょっと自助努力も必要になってきますね。
はい、これだけ水の、被害がもう頻繁に起きてますので、はい、その水災に対する備えっていうのは重要になってくると思うんですが、皆さん今一度見直してみてください。はい、それからですね、で、うん、土砂崩れなどで家がこう住めなくなった、はい、そういったものにはその水災の保険で対応してもらえるんですか？
はい、水災、水の災いに関する保障の中に土砂崩れとか、まあ、これの中に崖崩れ、それから地滑り、それから土石流、はい、または山崩れ、こういったものも今の言われた水災の範囲の中に入りますので、はい、それに備えるにはその水災に入っておかれれば大丈夫ということになります、
入られる際には完全実損型がおすすめということなんですね。
そうですね。
そのあたりはまた詳しく相談なさってみてください、
はい、
それから伊江さん、はい、家だけではなく車も水没してしまってという映像本当にもうここ最近よく見ますが、はい、この保証はどうなってるんですかね、
はい車の保証については車両保険で対応することができます。
はい、
で車が水についてしまうとやはりあれ泥水なのでもう小さい細かい泥がもう車の中エンジンの中に入るともうはっきり言って修理できないです、
はい、
もう車化っていう状態になるんですね。で車両保険に入っていれば例えばその金額がいくらかついているとその金額が出てくるので次の車の買い替え費用に充てることができます。
はい、
で今はですね車両進化特約っていうものがあるので、うん、例えばその新車で200万円で買った車ですよと。でこのお車200万円なんですけどその100万以上の修理代がかかるようなケースの場合には、うん、もう1回200万円お出ししますよという、
はい、
そういった形のものなのでこれ新車から5年目までつけることができるんですけど、うん、例えば200万で買った車ですけど、まあ、5年ぐらい経つとまあ市場価格が100万ぐらいでしょうかね、
うん、
まあそれでもそれ例えばもし本気になってこう直そうとすると、
ええ
まあ、200万では多分収まらないぐらいになるので、
うん、
やっぱりもうそれはもう進化特約の対象になって、
はい、
もう一回新車買ってくださいねっていう200万円を支払ってもらうことができます。
じゃあ新車を買うときにはその水災保証をつけられることを、はいまあ、今だったらお勧めされるということですか。
そうなんです。それで、まあ、車両保険ついていれば水災はですねこの、車両保険には保証範囲の広いタイプ、うん、要するに当て逃げとか自損まで持てるものとそういった当て逃げとか自損は持たないんだけど車同士の事故だとかまさしくこういう水に浸かったとか、台風でひっくり返っちゃったとか、そういったの出るやつがあるんですね、
はい、
俗にエコノミーって言うんですけどこれいずれのものもこの水害には OK です。
あ、OK なんですね。
なんでポイントはどうせもうまずはその車両保険をつけてもらってさらに新型新しい車だったら5年目までは、うん新車の初年度登録から5年目までは進化特約っていうのをつけることができるのでぜひそれをつけておいてもらえばもう一回買い直せますよっていう、
はい、進化特約をつけるかつけないかということ なんですね。
そこポイントですね、
はい、水災保証はついているということなんですね、はい車がこう水に浸かってしまうじゃないですか、まあそれほどの被害はなさそうならばちょっと自分で例えばエンジンかかるかなと思ってつけてみたりとか、
はい
それはでも危険だって言いますよね、
これはもうこの豪雨の時のですね、はい、もういろんなところでこうニュースなんかでもやってたと思うんですけどこれだけはもうぜひもうやめて
ダメなんですね、
もらいたいんですね、特にですね最近 のハイブリッド車とか、うん電気自動車、
はい
こういったのはですね高電圧のバッテリーを搭載していますので、下手に触ってしまうと感電して、うん、多分死んでしまう可能性があると思いますので、
そうですね、
それだけ絶対にやめてもらいたいと思います。
じゃあ車が、まあはい、例えば足回りだけ水に浸かったと
それは大丈夫でしょ
う。それは大丈夫、
はいはい、
どこまでっていう、まあ、基準がちょっと分かんないですけれども、水没してしまった場合は、自分でエンジンは絶対かけないように、はい、専門のところに持ってって、
そうです
なので持っていく来てもらうですね。
そうです来てもらうですね、はい、で足回りと言いましたけど、要するにもう車内に水が入ったらもうやめてください。
あ、
本当にもうタイヤがちょっと10センチぐらい、水に浸かって要するにもうボディの下までで収まってますよっていうぐらい、もう危険なので、もう水が入ってしまったらやめてください、
はい、もう富山は大丈夫だろうということは絶対にありませんので、はいはい、皆さんね、今皆さんが住んでいる場所のリスク、水害が起きたとき、地震が起きて津波が起きたとき、土砂災害の危険性はないかっていう情報はもう自治体の方から出ておりますので、それを今一度ご確認をいただきたいですね、はい、便利なサイトもいっぱいあるんですよね。
そうですね、有名なところとしましては国土交通省さん のポータルサイトでですね、そういうハザードマップを確認することができるんですけど、
はい、
そこに2種類ありまして、重ねるハザードマップっていうのと、うん、わが町ハザードマップ、これ並んでまして、片方はですね自分の住所を入れることができます、うん、で住所を入れると本当まさしく自分のご自宅が地図上にパーンとこうピンポイントで現れまして、そこで洪水のボタンを、まあ、洪水のマークを押せば、
はい、
洪水に使った場合には どれぐらい、
浸水するか、
してるだろうと、ね、リスクがない場合は色はつきません、うん、そんな形で確認できますし、わが町ハザードマップは、プルダウンでですね、市町村を選択できるようになってますので、まあ、私たちでしたらこう富山市を選択すると、うん、富山市のいろんな詳しいですね、はい、ハザードマップ、まあ、あの内水氾濫といったあの氾濫といいまして、下水管がこう溢れ出した時に洪水するような地域なんかも、確認する、うん、そういった細かな情報も得ることができるようになっています。
あの各家庭に紙で配られていると思うんですが、あれどこ行ったかなっていう方もいらっしゃると思うんですよ。そうそうそう、今インターネットなどで簡単に見ることはできるんですが、はい、正直私も今重ねるハザードマップを開いてみましたが、はい、これどうやってやったらいいんですかって井木さんに聞きました。こういう人もたくさんいると思うので、ちょっとインターネットなどに詳しい方に、うちどうなっとんがかねっていうことで、まあ、家族間でね、出してみて、もう一度自分の住んでいる場所にどんな危険があるのかっていうのを再確認していただいて、で万が一に備えて保険何に入ったらいいのか、保険のプロに相談してみてください。わからないことがあったらどうぞ気軽に尋ねてみてくださいね。川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町です。電話は 076-407-1350 076-407-1350 番です。井木さんの安心グループは富山市赤田にあります。電話は 076-495-1905 076-495-1905 番です。このコーナーでも質問疑問お待ちしておりますので、どうぞ気軽にお寄せください。この時間アルム東海の川尻守さん、安心グループの井木義弘さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。